おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
何か質問があるそうで。
あ、どうぞ。なぜ、今まで本を読んだことがなかった少年、鉄矢少年が、龍馬が行くを手に取ったのか？
まぐれ。
たまたまなんですか？
うん。柔道部の大きい大会が終わっちゃって、うん、今から受験勉強しても間に合いそうにないんだ。来年の春までに。じゃあ、今年一浪させてもらうっていうことで、珍しく時間つぶしに本でも読もうかなって。でその時に本屋さんの棚見たら龍馬が行くってあったんだよ、
うん、
でそのタイトルが例えば時代小説だとフルネームで出てくるんだよね、
はい、
宮本武蔵とか、はい、西郷隆盛伝とか、
うん、
でも龍馬が行くってこんなタイトルって初めてだったんだ、うん、で、未だに覚えてるけど、こんなの5冊もあんのかよとかって思いながら、その1巻目の立志編読み始めたら、第1章に出てきたのが19歳の坂本龍馬なのよ。
はい。
その19歳の坂本龍馬は土佐の田舎者で、学問も全然ダメで、少し体力に自信があるような若者、傍養としてて、何かこう胸の中に熱いものはあるんだが形にならないという19歳。その時俺は18歳だったのよ。
うん、
で、それを読むうちに5人兄弟の末っ子で子供の時からちょっとバカじゃないこの子はみたいな扱いを受けてたっていう俺じゃんとかって思ったわけだよ。俺5人兄弟の末っ子なのよ。
はい。
兄ちゃんがいて姉ちゃんが3人なんだよ。龍馬も兄ちゃんがいて姉ちゃんが3人なんだ
よ。あ、同じか。
うん、俺んちと同じじゃんとかって思って。でも、その文章を読み始めたら、端々に何年後かの龍馬のことを伝える文章があるのよ。
うん、
この若者はこの後っていう、日本を大きく変える英雄に育っていくが、この頃はまだとかっていう表現で、え、こいつが英雄になるのって伝っていくうちに、どんどんなっていくんだよね、
はい、
もうそれがもう胸かきむしられるぐらいで自分にも自分を変えていく何かが起きるかもしれないって。あのね、かなね、こういう文章なのよ、司馬さんのうまさは、
はい、
これはですね、紳士太閤記っていう信長の家来だった木下藤吉郎秀吉と参謀になる黒田官兵衛が初めて会った時にこんな会話をするの。黒田官兵衛ってクールな人のあの頭が良くてね、
はい、
ぼそっとあの藤吉郎にこう言うのよ。私はどうも織田信長様があまり好きではないのです。そっかは信長様のことを師として愛していると言われるが、私があなたと信長様の関係を見てるとあなたのことこき使ってるだけですよっていう、こうわかるだろ
う、うん、
そうするとね、藤吉郎秀吉はねにっこり笑って、これはしたり貴殿ほどのお人の言葉とは思いませんな。愛するとは使われることではございませぬか。半兵衛は鮮やかな衝撃を受けた。なるほど、そうであろう。侍が侍に愛されるということは美少年のように情愛を受けることだったり、酒と女の座に主人と同席しているということではあるまい。自分の能力や誠実さを認められるためには、酷使されるところに使える武士の喜びがあるのではないだろうか。ゾクッとしないか。そう。わからん女だな。
ゾクッとしたんですね。
そうそうそう。
はい。
だって、かなさん、龍馬が行く、累計で売れた冊数、2500万部だよ。
へ
ぇ。司馬太郎ってのは、それほど日本人を夢中に、させたというわけですよね、
はい、
ごめんなさいね、司馬さんの話長くなりましたが、この熱ですよね。本を読むっていうことで人生が変わるっていうのが本の中にあるんだという、
はい、
そしてこれご本人もおっしゃっておりました、司馬太郎っていうのは通勤電車の中で読む人のために文章を短くした。
そうなんですか。
そうなのよ。
そうなんだ。
司馬太郎通勤時間を測ったっていう、1時間の通勤時間はサラリーマンの 76%、 これが1975年には 55% になった。そうすると1時間で読み終える章にまとめといて読ませる。この70年代の半ばにすっごい本が世界で評判になったんですよ。
70年代半ば、
うん、
なんだ
ジャパンアーズナンバーワン、世界で一番は日本じゃねえかっていう、うん、経済において日本は米国を抜くんじゃないかって言われた、
うん、
でその日本まるで各企業が戦国大名のように国内で戦ってる、うん、それで足腰を強くして海外に出ていくもんですから他の国勝てないわけだ、うん、この頃のことよく覚えております。ハワイのワイキキビーチのビルが見えますよね、
はい、
あれの 90% が日本企業のものだったっていう、ワイキキビーチ、
そうなの、
はいはいはい、
日本すごいですね。
だからジャパンアーズナンバーワン、ここに日本人の強烈な信仰が生まれた。それはみんなで頑張る、敗戦からわずか30年でみんなが贅沢できるっていう日本を作ったということ、その裏にあったのが歴史から学ぼうっていう司馬遼太郎だったのではないだろうか。近代の呼び方では国家とか企業とか言いますけど、日本の場合は徳川とか長州とか薩摩とか、そういう反単位のルールを持った企業が日本をこれだけ強靭な国にしたというところが、これにまた出版界にアンチが生まれてくるんですね、
はい、
そのアンチがまた別の出版ブームを起こすわけでございますが、その続きはまた
来週
ということでございますね。はい、この続きまた来週のまな板の上で。